ートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の12時から、再放送はその日の20時から25時から、また翌週の水曜日同時刻にも再放送をしております。さて、今月は認知症があっても安心なまちづくりのためにというテーマで、認知症のことについて草津市長寿生きがい課長寿政策係主査中西実さん、同じく草津市長寿生きがい課長寿政策係保健師谷あゆみさんにお話を伺ってまいります。中西さん、谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速お話を伺ってまいります。さて、最近では認知症という言葉をよく聞くようになりましたが、基本的なことになりますが、谷さん、そもそも認知症とはどのようなものなんでしょうか？
はい、認知症とはいろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳の司令塔の働きに不都合が生じ、日常生活を過ごす上で支障が起きることです。主な症状としては、数分前のことを忘れてしまったり、今の季節がわからなくなったり、道に迷ったりと様々なものがあります。ここで注意していただきたいことは、加齢による物忘れと認知症による記憶障害は違うということです。例えば加齢による物忘れでは、今日のお昼ご飯に何を食べたのかが思い出せないということに対して、認知症による記憶障害では、今日お昼ご飯を食べたこと自体を忘れているという違いがあります。つまり忘れたのではなく、覚えていないということになります。
はい、確かに加齢による物忘れと認知症による記憶障害は違いますね。高齢になると認知症になる人が増えると言われますが、今どれくらいの人が認知症になっているのでしょうか？
国によると2018年では認知症の人の数は500万人を超え、2025年には約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人は認知症になると予測されています。今や認知症は誰もがなりうるものであり、ご本人だけでなくご家族や身近な人が認知症になる可能性があるなど、多くの人にとって身近なものになっています。
はい、それでは具体的なお話を伺っていきたいと思います。広報草津7月1日号2ページから3ページにかけて掲載をされていたので、ご覧になった方も多いと思います。その掲載内容になります。お手元に広報草津7月1日号がございましたら、ご覧に なりながらお聞きいただければより分かりやすいかと思います。草津市でも認知症に関する取り組みをされていると思いますが、具体的にどのようなことをされていますか？大きく分けると4つに分かれているんですよね。
はい、そうですね。大きく分けますと、1つ目、啓発の推進、人材育成。2つ目、認知症の人とその家族への支援。3つ目、地域づくり、社会参加の推進。そして4つ目、認知症の予防などです。
はい、ではそれぞれの項目についてもう少 少し詳しくお話を伺っていきましょう。まずはじめに啓発の推進、人材育成、こちらはどのようなことなんでしょうか。
市民の皆様をはじめ、すべての人が認知症を我がこととして捉え、正しい知識を持ち、理解を深めていただくために、広報や啓発活動を推進していきます。市民の皆様に認知症のことを正しく知っていただくために、市民講座を開催しています。昨年度は、認知症の方への対応について、落語で分かりやすくお伝えいただき、大変好評でした。認知症というと何か難しいのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんにとって身近なものであることを感じていただければと思います。他にも認知症の方を見守り、自身のできる範囲内でサポートをしていただく認知症サポーターの養成を行っています。認知症サポーターとは、認知症のことを正しく理解し、認知症の方やそのご家族を温かく見守る応援者のことです。草津市認知症キャラバンメイトという認知症のことを勉強されたボランティアさんが講師として出向いてお話をしてくださり、その講座を受講された方は全員認知症サポーターになり、受講後には認知症の人を応援しますという意思を示す目印のオレンジリングをお渡ししています。一人一人が自分にできることをしていただければ、認知症の人に優しい地域になると思います。毎年子どもから大人まで非常に幅広い年齢層の方が認知症サポーター養成講座を受講いただいています。
はい、ありがとうございます。オレンジの、ね、リングが目印だということです。続いて、認知症の人とその家族への支援、こちらについてはどのような内容なんでしょうか。
はい、認知症の人やそのご家族が気軽に日常の悩みなどを相談できる体制づくりを進めていきます。また外出中に道に迷う恐れのある方に対して、市から GPS を貸与したり、後ほど具体的にご説明しますけれども、認知症の人を対象とした個人賠償責任保険を導入して、安心して外出できる環境を整えています。
はい、そして、3項目目は地域づくり、社会参加の推進、こちらはどのようなことなんでしょうか。
はい、認知症の人を含む誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域での見守りや日頃からの声かけを実施し、認知症があってもなくても通える環境づくりを進めていきます。日頃からのコミュニケーションを通じた顔なじみの関係性が大事だと思います。
はい、そして最後の項目は認知症の予防などです。こちらの内容は認知症についての教室などが行われているんでしょうか。
はい、認知症の予防とは、認知症にならないという意味ではなくて、認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにするということです。予防に関する明確な根拠はまだ確立されていませんけれども、予防につながる可能性があるものとして、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持、脳の活性化などが言われています。市では脳活リーダー養成講座を開催しており、脳の活性化による認知症予防を推進しています。
はい、ありがとうございます。さまざまな支援について興味を持たれた方、参加したい方はどこへお尋ねされたらいいんでしょうか。
講座などは随時ご案内しておりますので、市役所1階の長寿生きがい課までお問い合わせください。
はい、たくさんの取り組みをされているということで大変心強いですね。ありがとうございます。それではここでちょっとブレイクということで、リクエスト曲をお聴きいただきたいと思いますが、まず最初の曲は中西さんに選んでいただいた曲になりますけれども、ぜひご紹介いただきたいんですけれども、
はい、 のミスターチルドレンで彩りです。
はい、では聞いていただきたいと思います。引き続きお話を伺ってまいります。7月は認知症があっても安心な街づくりのためにというテーマで、認知症のことについて草津市長寿生きがい課の中西さんと谷さんをお迎えしてお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。さて、この7月から草津市は草津市認知症があっても安心な街づくり条例を制定しました。しかし、そもそも先ほどご紹介いただいた草津市の認知症に対する取り組みがあるだけで十分なのではないでしょうか。この条例を制定する背景はどんなところにあるんでしょうか。教えてください。
草津市は京阪神のベッドタウンとして発展しました経緯から、今後75歳以上の高齢者が増えると予想されておりまして、認知症の人の数は増加すると見込まれています。また地域サロンや生き生き100歳体操をされている方も多く、健康に対する関心が高い市民が多いのが特徴です。
はい、
地域とのつながりなどが認知症ケアにつながると言われており、地域の居場所へ参加できる地域づくりを進めています。そこでこれまでの認知症に関する取り組みを強化して、認知症の人の意思やその家族の思いが尊重され、認知症の人を含む全ての人が住み慣れた地域で地域の一員として安心して暮らし続けることができるまちづくりを、市、市民、事業者、地域組織、関係機関が一体となって進めていくために条例を制定しました。
はい、ではその条例の具体的な内容ですが、どのような内容なんでしょうか。
はい、市の責務と市民、事業者、地域組織、関係機関の役割を明確にしまして、認知症施策の基本となる事項として、先ほど申し上げました啓発の推進、人材育成、認知症の人とその家族への支援、地域づくり、社会参加の推進、認知症の予防などに取り組むこととして規定しています。条例には市として目指す方向性や指針を明文化したと考えていただけますと幸いです。
はい、条例が制定されると市民生活はどのように変化していくんでしょうか。大きく変化はあるんでしょうか。
何か特別なことをしていただくということではありませんが、
はい、
市民の皆様の役割として認知症に対する正しい知識を得ることであったり、交流や見守りなどの支え合い活動に取り組んでいただきたいと思っています。皆様の認知症に対する関心の高まりを期待しています。
これからどんどん高齢社会が進む中で、家族が認知症になったとき、個人だけでは支えきれなくなる懸念を感じます。当事者だけでなく地域全体で支えていかなければいけませんよね。
その通りです。そのためには日頃からの顔の見える関係を作り、お互い様の精神による地域づくりが必要だと思います。
このような条例は他の自治体でも制定されているんでしょうか。
こちらで把握している限りでは、条例を制定している自治体は草津市の他に7自治体あります。滋賀県内では草津市が初めてとなります。
はい、
多くの自治体が積極的に認知症に関する取り組みを行っていますが、条例を制定している自治体は珍しいと思います。
うん、
草津市でも認知症施策アクションプランという計画を立てて認知症施策を推進してきましたが、その取り組みを地域全域に広げ、より一層推進するために条例を制定することになりました。いわば認知症に関する指針のようなものだと思っています。 認知症に関する取り組みは日々変わり続けていますが、指針は変わることなく皆さんの心の真ん中にあってほしいと思い、認知症に関する理念などを規定しています。
条例の制定は県内では初めての取り組みだそうで、大変素晴らしいと思います。条例を制定するということは、当事者の医療福祉関係者だけでなく、認知症を市民でみんなで理解して共有するということなんですよね。この条例は広報草津7月1日号掲載で、コンパクトにまとめられていますけれども、詳しい内容はどちらで閲覧することが可能なんでしょうか。
はい、草津市のホームページでご覧いただけます。また今後条例のパンフレットも作成する予定です。
はい、わかりました。ありがとうございます。条例にもう一つ新しい事業が始まったそうですよね。認知症の当事者が思わぬ事故で損害を被ることが、報道などでよく耳にします。そのようなことが起こっても保証される保険事業が導入されたそうですけれども。
はい、今年の6月中旬より認知症高齢者等個人賠償責任保険を導入しました。
はい、ではどのような保険内容なんでしょうか。
認知症の人、あるいは認知症の疑いのある人が日常生活における偶然の事故などによって他人のものを壊してしまったり、自転車事故などで相手方に損害を負わせてしまったり、線路内に立ち入って電車に接触して鉄道会社に車両損壊、遅延損害を与えたりなどして法律上の損害賠償が発生した場合に、市が加入する保険で最大1億円を保証するものです。対象者は草津市認知症高齢者等見守りネットワーク事前登録事業に登録している方のうち、草津市の住民基本台帳に記録されている人、認知症の人、あるいは認知症の疑いがある人のどちらの条件も満たしている人になります。
これは認知症の方が対象となると思うんですが、個人的に申し込みをするんでしょうか。
はい、市の長寿生きがい課にお申し込みをしてください。対象者ご本人、対象者を在宅で介護する方、対象者の親族、または法定代理人の方が申請していただくことが可能です。
はい、保険料ですけれども自己負担なんでしょうか。
保険料はすべて市が負担しておりますので、ご本人は負担していただく必要はありません。
はい、とても安心な制度ですね。こちらの保険事業は県内で初めての取り組みだそうですね。いち早くサポートしていただけるということは、当事者の皆さんは本当にありがたいと思いますね。
この制度を利用して認知症の人が安心して外出でき、ご家族の負担軽減につなげられればと考えています。
はい、6月の中旬からね、すでに導入されているということなんですけども、登録は一度すればいいということでしょうか。
登録は毎年度していただく必要があります。
はい、1年に一度するということですね。安心して暮らしていける本当に大切な制度だと感じました。では今度は、谷さんからのリクエストをお伺いしたいと思います。谷さん、曲の方ご紹介いただけますか。
はい、ファンキーモンキーベイビーズで旅立ちです。
はい、ではお聞きいただきましょう。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今月は認知症があっても安心な街づくりのためにというテーマで、草津市長寿生きがい課長寿政策係の中西さんと谷さんにお越しいただきまして、お話を伺っております。さて、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、福 祉施設が通常に利用できない状態があったと思いますけれども、谷さん、草津市の現状はどうだったんでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響で地域サロンや生き生き100歳体操などの地域の通いの場での活動ができなくなったり、デイサービスなど集団で体操やレクリエーションなどを行う場への参加を自粛されたりする方もおられました。集団の場で人と交流することに楽しみを感じておられる方は、地域とのつながりがなくなり元気がなくなったという声も聞いています。自宅に閉じこもりがちになることで活動量が減り、筋力の低下が懸念されるとともに、他者との関わりがなくなり気持ちの面でも落ち込んでしまうということも心配しています。
はい、7月に入って状況も徐々に緩和されていると思いますけれども、まだ感染予防には、ね、十分に気をつけないといけませんよね。どのような対応をされているんでしょうか。
緊急事態宣言が解除されてからは、地域サロンや生き生き100歳体操などの活動やデイサービスなどの利用を再開される方が増えてきています。また安心してデイサービスに通っていただけるよう、密閉、密集、密接を避け、送迎車の車内や運動の器具などの消毒をしていただいている事業所もあります。草津市では高齢者の皆様に感染予防を心がけながら健康維持や介護予防に取り組んでいただけるよう、ホームページで簡易版の生き生き100歳体操の動画を紹介しています。6月末までは FM 草津さんでも生き生き100歳体操を放送していただきました。ありがとうございました。また草津市社会福祉協議会ではメッセージカードや詩、福祉パズルなどが詰まった封筒を地域サロン代表者の方から参加者へ届けていただく素敵な真心郵便という取り組みが行われました。活動自粛により会えなくなっている参加者の孤立化防止や心のケアを図るとともに、仲間同士のつながりを感じ不安な気持ちを少しでも和らげていただけようという思いが込められていました。
はい、ね、いろいろな、ま、取り組みが行われていたということで、素敵な真心郵便、とてもね、いいネーミングですよね。また地域包括支援センター、こちらはそれぞれの中学校区にありますけれども、この施設のスタッフの皆さんも気をつけていることたくさんあったと思いますけれども、
地域包括支援センターは6つの中学校区に1か所ずつ配置し、身近な相談窓口となっています。地域包括支援センターのスタッフは普段はサービスの利用者のご自宅を訪問し、利用者の皆さんの状況を把握しています。しかし新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急性のないケースの訪問を控え、電話でご様子を伺ったり訪問を短時間にしたりといった対応をしています。
はい、わかりました。またウィズコロナなどと言われて新しい対応の仕方を模索していることと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
デイサービスが自粛されている利用者さんに対してや、デイサービスが休みになった場合は訪問サービスなどで対応していただいているところもあります。高齢者施設ではご家族の面会が制限されたことにより家族と会えず落ち込んでしまう方もおられ、そういった方に少しでもご家族と交流の時間を取ってもらうため、テレビ電話で対応されているところもありました。第2波を想定する中で以前までとは違った方法が検討されている例だと思います。完全に今まで通りの生活に戻すことはすぐには難しいですが、安心して生活できるよう感染予防策を取り、他者とのコミュニケーションを取ったり外出の機会を作っていただきたいと思っております。
はい、最新の 気を、ね、使っての対応だということですね。さて最近では認知症の予防について話題が上がることがありますけれども、認知症を予防することはできるんでしょうか。
認知症にもいろいろなタイプがありますが、高血圧などの生活習慣病などが原因で起きやすい脳梗塞や脳出血から起こる脳血管性の認知症は、生活習慣に気をつけることで予防することができるとされています。日頃からの食べ過ぎや過剰な塩分の摂取、運動不足、ストレスなどの生活習慣を見直して生活習慣病の予防をすることで、少しでも認知症になるリスクを減らすことが必要です。また最近の研究では、人との交流が認知症予防につながる可能性があると考えられています。ただ認知症を予防することは大切ですが、認知症は誰もがなる可能性を持っており、正しい知識を持って予防を含めた認知症の備えが必要であると考えています。
ありがとうございました。それでは最後に、この放送を聞いていただいている方にお伝えしたいことがありましたらお願いいたします。
はい、誰でも自分やご家族が認知症になる可能性があります。草津市では認知症があっても安心して生活できる街を目指し、認知症の正しい理解を深め、いつまでも住み慣れた地域で暮らすことができるよう、みんなで支え合う街づくりをこれからも皆さんと一緒に進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
認知症があっても人生の最後まで安心して暮らせる街になるといいですよね。いろいろ教えていただきましてありがとうございました。今日の情報についてのお問い合わせ先を教えていただきたいんですが、
草津市役所1階長寿生きがい課にお越しいただくか、電話番号 561-2372 までご連絡をいただけますと幸いです。
はい、長寿生きがい課 077-561-2372 ですね。また広報草津7月1日号にも特集として掲載をされておりますので、ぜひ確認してみてください。今月は認知症があっても安心な街づくりのためにというテーマで、認知症のことについて草津市長寿生きがい課長寿政策係主査の中西実さん、同じく草津市長寿生きがい課長寿政策係保健師谷あゆみさんからお話を伺いました。中西さん、谷さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。中西さんにこの旅丸健康体操についてご説明をしていただきます。お願いします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修いただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。
ありがとうございました。